希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージを担当してくださるのは
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。7月8月はコンビニのおにぎりの売り上げが上がるんだそうですね。
そうですか、
はい、
夏休みで出かける期間が増えるということも原因してんでしょうかね。
多分そうなんじゃないかなと思うんですよね。ところでですね、そのコンビニおにぎりの具なんですけれど、売り上げのトップって何だと思いますか？
何でしょうね。梅干しですか？
それはですね、シーチキンマヨネーズなんですね。
なるほど。
これはコンビニで開発されて売り出された具なんですね、うん、売り出されたのがだいたい40年ぐらい前なんだそうですけれども、30代までの若者に圧倒的な人気があると。
なるほどです。なるほどね、はい、おにぎりの具の好みで年代が分かっちゃうということ
なんですかね。そういうことになりますね。
私なんか古い年代ですから、うん、おにぎりったらまあもう梅干し、それしか考えられない世代ですよ。
私もなんか焼き鮭かなとかたらこかなとか。
焼き鮭も美味しいですね。たらこも美味しいですね。
美味しいですけどね。やっぱりちょっと年代が分かれる上の方に入っちゃったかなってちょっと思いましたけど、まあ、コンビニのおにぎりもね便利で忙しい時には本当にありがたいですけど、
う
ん、やっぱりこう人の手で握った塩味のね、
そうですね、お母さんが一生懸命握ってくれたね、はいはい、のり巻きのももすぎ、やっぱり一番美味しいですよ ね。
家庭によってもねこう形が違ったりしてね、本当に忙しくても一度ぐらいは手で握って出かけたいなと思いますね。それではここで今日の1曲目です。リナカナで出会い。それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージです。今日はへりくだる者の幸いと題してお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい、今日はルカの福音書の18章のところからイエス様の例え話をお話ししたいんですけれども、はい、2人のユダヤ人が宮に登ってお祈りをしたっていうんですね。で1人はパリサイ人という人で、ユダヤ教の立法に非常に熱心な宗教家でありました。もう一人は主税人と呼ばれる人で、同じユダヤ人なんですが、ローマ帝国のために同族のユダヤ人から税金を取り立てるという仕事、税金取り立て人のことですね。この税金取り立て人の主税人という人々はユダヤ人たちから非常に、嫌われておりました。罪人だとさえ言われていたんですね。その理由2つありまして、1つは、このローマから、取るように言われた税金の、相当それを余分に、取り立てて私腹を肥やしていたということですね。それから同族から、異邦人のローマ帝国に税金を取り立てるということで、このユダヤ人の敵であるというふうに考えられていたので、非常にこの、差別されていたというところがありました。でこの2人が祈りに行ったんですが、 このパリサイ人は常に自分が正しい人間だというふうにこう自認して、そして他の人をこう見下げているというところがあったわけですね。皆さんはどうですか？自分のが正しい人間だと、人と比べては自分が正しい正しいと主張して他人を見下げているような、そんな心はないですか？あったら大変ですね。でこのパリサイ人は宮に登ってお祈りをしたって言うんです。まあ、宗教的なことはいいんですけれども、どういうふうに宗教的であるかというのがもっと重要ですね。このパリサイ人はこう祈りました。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘するものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。すごいこと言ってますね。確かにこのパリサイ人は、不正をしたり勧誘をしたりするような人ではなくて、道徳的には立派だったのかもしれませんが、どうして他人と比較して自分が正しいとそう、考えて他人を見下げたり、あの主税人を取り上げてこの主税人のような人間でないことを感謝しますなどというふうに比較して、そして他人を裁くようなことをするんでしょうね。でもこれってね、結構多いんじゃないでしょうか。私たちの会社でも、いろんな人間同士の付き合いの中でも、常に自分と他人を比較して、そして他人を裁いたり、優越感を感じたり劣等感を感じたりして生きているのが人間だと思いますね。でこのパリサイ人はさらにこう祈りました。私は一週に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。すごい宗教熱心ですよ。一週間二度断食するっていうことは、職を立って神に熱心に祈りをするということです。収入の十分の一、結構な額でしょう。それを必ず神様にお捧げするという、非常に宗教的にも熱心です。しかし宗教的に熱心ならば、それで正しいとは言い切れないということなんです。問題は外面的な事柄よりも、心の状態を神様は重要視なさるということなんですね。それでもう一人のこの主税人が、宮に近づいて祈り始めました。彼はのことについてこう書いてあります。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しくださいと。この主税人は自分が本当に罪深い、不正を働く者、人々から忌み嫌われている存在であるということをよく知っていました。そして心の内面も神の前に正しくない、清くない人間だということをよく知ってました。でもそれでいいんだと開き直るんではなくて、この主税人は神の前にどうしてもそんな自分の罪をそのままにしておきたくない。神の前に許していただきたい。清い心を持ちたい。本当に神様の前に胸を張って生きていけるような人間になりたいと思って、来たわけですよ。そしてへりくだって謙遜になって自分の罪を認めて泣きながら、神よ、罪人の私をお許しくださいと祈って帰っていったっていうんです。イエス様はこの二人のうちどちらが神の前に正しい人間とされて家路に帰ったのかと弟子たちに質問なさいました。弟子たちは正しく答えられたかどうか分かりませんが、イエス様はあのパリサイ人ではなくて、この主税人が神様の前に正しいものと認められて家に帰ったんだよ。おおよそ自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるんだとイエス様おっしゃいました。皆さん、自分の少しばかりの良い行いを鼻にかけて、あるいは自分の成績を鼻にかけて傲慢に高ぶって他人を見下げるようなことをしてはなりませんよ。神様があなたの心を裁きます。しかし一番大切なことは謙遜であるということです。どんなに能力に恵まれていても、どんなに宗教的に熱心であったとしても、人間は神の御前にみんな心を調べられたらば、真っ黒けの心のある偽善的な罪人にしか過ぎません。それを正直に認めるということが祝福につながります。あのパリサイ人はそれを認めようとしませんでした。だから神様から正しいものと認められなかったと言っています。あなたはどうでしょうか。もし私たちが神のもとに来て、へりくだって自分の罪を認めて、その罪の救いのためにこの世に来てくださった救い主イエス・キリストを心の中に信じるならば、 あなたの罪は許され、神様はあなたを正しいものとお認めくださるのです。そしてあなたは救われます。天国の希望が与えられます。ですから誰でも自分を低くしなければ天国に入れません。たった一つだけの違いです。自分が罪人であることを認めて神の前にへり下る、この謙遜さ、これが救いにつながっていくんだということをぜひ覚えておいてください。
した曲は本田ルツ子さんでイエスよこの身を、賛美歌495番でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東海老子駅前にある教会ですので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会は、国際色豊かな教会で、いろんな国の方々が来ていらっしゃいます。英語の方、メッセージの通訳もありますね。民族を超え、言葉を超えてイエス・キリストの愛の交わりをしています。どなたも歓迎いたします。ぜひお出かけください。
我孫子バプテスト教会、電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。続いて番組プレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火のオリジナル携帯ストラップ全員の方に差し上げます。甘利先生、これは革でできてて、なかなかおしゃれなストラップですよね。
そうですね、オリジナル品で、はい、このために作ったものですので、はい、皆さん気に入っていただけると思うんですね。
そうですね、
ぜひご注文ください。ご注文じゃなくて、はい、お申し込みください。
そうですね、で、ちゃんとこう希望の灯火の周波数も、ね、入ってますので、はいはい、ぜひお申し込みください。おところ、お名前、番組の感想、それから番組へのお便りやあなたのリクエストなども書き添えてお申し込みください。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらも合わせてお申し込みください。プレゼントや聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便我孫子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。希望の灯火、我孫子バプテスト教会のホームページにぜひ遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。